チカラチャーシュレイディオ。おはようございます。チカラです。今日は金曜日、久しぶりのチャムリ会になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、てててててんてん。おはようございます。チャムリです。今日のゲストはベリーさんです。どうぞ。
ヤッホーベリーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベリーさん、ご無沙汰ですよね。
そうですね。いつでしたっけ？ 9 月の
オフ会
最
の
後。
時ね。
はい。金曜どうでしょうで、
あ、
初めてお会いして。そ
ね。
れ行こうかな。はい。
ですよね。あの時、だから初めて僕、ベリーさんとお会いして、ですよ
はい。
ね。で、
そう
そ
で
う
す
なんですよ。
ね。
で、あの時に、もともと、僕の、俺流転職か何かか、スカンクさんと僕の転職の話を聞いていただいたんでしたっけ？
あ、そうです、そうです。
ね。
で、なんか、はい、オフ会、クサンクさんがちょうど確か東京に来ますみたいなことを言ってて。
最終日だったんですよ、あの日が。確か、
あ、
最
そうで
終
すよ
日。
ね。なんか、翌朝新幹線とかで書いてましたね。
ね。そうそうそう。
そうだ、そうだ。
それで一回、転職関連のお話とかをちょっと伺いたいって言ってくれてて、オフ会来
あ、
ていた
そう
だい
で
た
す、
ん
そう
です
で
よね。
す。そう
ただ、
です、そうです。
オフ会であまりその辺の話をゆっくり全然できなかったのもあったから、今日はちょっ
そう
と
ですね。
ね、別途、チャムリの会という体でお話をできればと思いましたので、
あ、
お
は
呼び
い。
させていただきました。よろしくお
あ
願い
り
し
がとう
ま
ござい
す。
ます。よろしくお願いします。
ね、で、ただ、どんなお話ができればといいのかなと思うんですけど、まず
はい。
多分、ベリーさんが今どういう活動をされてるとか、
はい。
お話できる範囲でいいと思うんですけど、
はい。
そのあたりから今、なんか悩んでることがあったりするのか、どういう状況なのかもちょっと伺えればと思うんですけど、
はい。
今どんな感じで、何かやられてるお仕事とか、どんな感じのことされてたりするんですか？
そうですね。なんかちょっと状況っていう説明するのが難しいんですけれども、
ああ、そうなんだ。
説明はできるんですけれども、なんか結構私友達とかに、今の状況とか喋ってもあんまり、なんかピンと怒られないというか、なんて、一応ちょっと喋ると、なんかもともとずっと会社員で働いていて、結構もうフルで働いてて、で、すごい仕事がもともと好きだったんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。なんかすごいもう働けるだけ働きたいみたいな
おお、
タイプ
いいですね、いいですね。
の人で、そう、ただ、なんか結婚を機に、もともと東京でずっと働いてたんですけれども、九州の方に、なんて言うんだろう、部署移動というか、はい、転勤っていうのかな。会社は変わらないんだけれども、部署を変える、結婚を機に変えるっていう。要は、夫が九州勤務になったので、そこに一緒に暮らすために行くみたいな。
旦那さんと
はい。
の会社は別の会社でってこと？
あ、いや、一緒なんです
あ、
けれど
一緒なん
も、
だ。
一緒なんだけど、そう、なんかちょっとここもね、あれなんですけど、私、仕事と恋愛っても完全に別の人だったので、職場恋愛って絶対、もうありえないと思ってたんですね。で、今結婚したのは結果的に同じ会社なんですけれども、今までずっとなんだろう、顔を合わせたことがなかった人っていうんですかね。なんか伝わります。
同じ会社だけども、
同じ会
仕
社だ
事
けれ
上
ども。
で顔を合わせる方ではなかったってこと？
あ、そうです、そうです。もう全然部署も違うし、なんならビルも違うしって言って、こう、働いて10年目ぐらいで出会ったみたいな感じ。
ああ、そうなんだ。ただ、なんか
うん。
仕事上のメールのやり取りみたいな、コミュニ
あ、
ケー
もう
ションはあ
一
っ
切
たってこ
ない
と？
です
あ、
ね。
それも
あ、
ないん
ない、
だ。
ないです、ないです。はい。たまたまっていう感じですね。たまたまなんかその社内の研修、なんかたまたま私と夫が 同じ年にこう昇級したタイミングで、なんかこう、昇
ああ、
級者研修みたいの
あ
を、
りますね。
なんか2泊3日とかそういうのでやって、そこで初めて会ったみたい
そう
な。
なんだ。じゃあ、その前までは一切名前も顔も喋ったこともテキストのコミュニケーションもなかったん
存
だ。
在すら、同期とかでもなかったので、存在すら知らなかったっていう。
あ、そうなんですね。そっかそっか。
あ、そうです、そうです。で、結果的に、そう、社内結婚みたいになって、ただ、多分仕事上で、こう、なんか絡みがあったら、多分無理だったと思いま
ああ、
す。
逆にね、逆にそ
はい。
の仕事とプライベートを別と思ってるから。
あ、もう完全にそう、仕事の時はもう全然恋愛モードにならないので。
ああ、そっか。いや、僕も一緒ですね。
本当ですか？
完全にならないですね。
なら、そ
集中したいから仕事に。
あ、そうそうそう。なんかどんなに好みの人がいても多分無理っていう、近くで働いてる人は。で、そんな感じで、夫が、転勤になったんですよね、九州の。東京から九州の方に転
それ
勤に
は、
なって。
結婚した後ってこと？
ですね、結婚する前です。
あ、結婚する前か。
結婚する前になって、で、それに合わせて、慌てて籍を入れたっていう感じです。
ああ、一緒に九州
はい。
にいたいっていうのが気持ちが出たから、そのためには籍入れないとってなったってこ
そうですね。私もその九州で働くためには、結婚した人についていくってことはできるんですけども、結婚してないと。
ああ、やっぱりそういうことだよね。
あ、そうです、そうです。
なんで九州行きたいのかっていう理由が、ちゃんと籍
はい。
があるからっていうことにしないといかんかったという感じ
あ、そうですね。
ですか。
しかも私の職種、夫はなんかもう全国転勤型の社員だったんですけど、私はなんか地域総合みたいな感じで、もう関東から出ないような
ああ、そっか。
社員だっ
だ
た
から、
ので。
余計に九州に行く理由がつけれなかったな。
あ、そうです。もう別れるか結婚するかみたいな。
おお、もうで
もう
も
当
その時
時、
は別れ
はい。
るっていう選択はもうないっていう
そう
わ
で
け
すね。
だ
もう
から
当
ね。
時も30とかだったので、私が。なんかもう、こっから3年とか、いや、ちょっと無理だな、みたいな。
ああ、そっか。まあ遠距離ができなくもないけど、どうなるかわかんないですしね。そんな状況で。距離
ああ、そうで
空いち
す
ゃうと
ね。
ね。で、さらに、どうせそこからその後結婚するんだったらもう、籍入れて一緒に行くってなった感じですか。
そうですね。お互い、まあ、30超えてるし、どうしようかってなった時に、じゃあ、結婚しようか、みたいな。そんな感じ。
それ
で、
で九州に行ったんです
九
か。
州に行きました。で、ガラッとやっぱり、全然、今までやってきた仕事と全然違って、なんて言うんだろうな、結構、人付き合いとかも結構大変で、
あれ、仕事
この まま、はい。
内容もか、場所を九州に変わった時点で、部署というか、やる
はい。
内容も変わっちゃったということ、
あ、
職
もう
名
そう
と
で
いう
すね。で、転職と同じレベルで構いましたね。
か。あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、新しいこ
そう。
とも結構勉強しないととか、慣れない
あ、
といけ
そう
ない
で
こ
す、
と
そうで
も多
す。
かったんだ。
そうです。しかも、なんか私当時、何年目だったか、10年目とかだったので、やっぱ新入社員と同じようにはいかないよ、みたいな雰囲気もすごくって、
あ、
行ったと
周り
ころ
か
が
ら
です
の
ね。
目が。
あ、そうです、そうです。で、やっぱり大分県だったんですけれども、なんかね、結構特殊だったんですよね、なんかいろいろと。
あれ、なんか大分。あ、どう
当たっ
ぞ
た
どうぞ。
上司もすごい特殊だったし、こう、なんか女性の、なんて言うんだろうな、こう、役職とかにも結構、なんか敏感というか、そう、なんか東京だと割とこう役職って上がりやすいんですけれど、その当時はですね、上がりやすいんですけれども、なんか大分で東京の役職を引き継いでいったときに、その当時の上司から、なんか、お父さん何してる人とか聞かれたんですよ。どういうことと思って。
コネかなんかあると思ったんだ。
あ、そうそう、多分そうかなと。お
ね。
父さんってちなみに、ベリーさんのお父さんって何してる人みた
あ
いな。え？みたいな。普通のサラリーマンです。みたいな。
なんか大分だったか忘れたけど、前に、 リグラ
はい。
先生とスカンクさんの P ラインかなんかかな。九州の方のどこか、
あ、は
大分か
い。
どこかで、なん
うん。
か女性がくしゃみをすることが人前で NG みたいな文化があるとか、なんか言ってた気がするんですよね。
あ、それはね、まさに私話しました、スタイ
あ、
フで。す
そ
ご
れ
い
がベ
昔
リーさ
に。
んか。ベリーさんが
あ、
話した
そう
んです
そう
か。
そう。なんか
そ
そう、
れだ。
その当時、そう、移動した職場で、こう、くしゃみを、あ、くしゃみじゃない、ちょっと風邪、鼻風邪をひいてて、耳石で、こう、なんていうんだろう、仕事始まる前ですよ。鼻をこう、噛んでたら、なんか、空気がピリッとするんですよ。なんか、女性の空気がピリッとして。
それだ、それだ。
そう
な
そう。
るほど。
で、後から、ちょっと優しい、こう、50代、私より10個ぐらい、40半ばぐらいの、当時、女の先輩が、なんかちょっと手招きされて、いや、なんか多分知らないからだと思うんだけどって、人前でくしゃみを、あ、くしゃみ、鼻を噛むってことは、大分の女性にとっては、人前でね、思いっきりおならをするのと一緒だよって言われて、すごい
ああ、
衝
そう
撃を受
か。
けたっていう。
あ、それだ、つながりました、今。そっか、それが大変でしたね、それ。
結構、慣れるまで大変でしたね。ただ、一回こう、なんか、仲間というか、なんていうの、中の人みたいになると、結構みんな優しいんですけれども、それまで結構、なんか、よそ者来たぞみたいな感じの、雰囲気がちょっと怖かったですね。
ああ、しかも役職ちょっとついた感じで来てるしみたいなものもあっ
あ、
て、
そうで
いろい
す。
ろ
で、なんか、
男性から
そ
もそういう目で見られたりとか、い
う。
ろい
あ、
ろ大変だ
男
と。
性はね、そうでもなかったんですけど、
あ、
ま
そうです
だ。
か。
はい。男性結構全国から来てる人が多かったので、
ああ、じゃあ慣れてるんだ、外の。
はい。女性がこうずっと大分で育って、大学だけちょっと外に出てっていう人もあんまりいないみたいな環境で、なんか例えば10、5校上、8校上とかの女性の当たりは結構きつかったですね。
いや、そっか。あれ、年功序列みたいなのも女性の社会は、その女性としてもやっぱりあったりするんですか？目上と目下みたい
大分はありました。大分はあったんですけど、ただ役職がこう逆転してるがゆえに、なんか、しかも仕事を全然転職ばりで、転職レベルで違うことをしてた人が来るので、なんかそういうところでは結構当たりは強かった。
ああ、やっぱりそうなんですね。もう余計にそうなるんでしょうね。
そうです
ああ、
ね。
いや、きついですね、それね。
そうで、まあ、その時は当時子供もいなかったので、まあ、頑張って、まあ、じゃ、なんか家とかでも持ち帰って、こう、やって、だんだん覚えてからは結構楽にはなったんですけれども、なんか夫の転勤ごとに、これをやっていくのかなっていうのがふとよぎったんですよね。
旦那さんはもう1回限りの転勤じゃなくて、転勤族みたいにこう全
あ、
国
そうです、
回
そう
る
です。定
感
期
じがあ
的
ったん
に。
だ。あ
全国、はい、そうですね、はい。
あ。うんうん。
もう北海道行ってくださいもありえるし、まあ、四国行ってくださいもありえる
おお。
し、はい。
よくあ
そ
る、
れは今もあるんですけれど
あ、今
も。
もあんだ。急に3月ぐらいで転勤だよってなる感じのお仕
あ、そうです、そうです。
事。ああ、大変で
で、
す
4
ね、そ
月
れ。
から移動してくださいね、みたいな。ってなった時に、当時30とかで、まあ、子供もいなかったんですけど、例えば子供ができて産休に入った時に、これ、一生できるのかなみたいなのが、ふとよぎって、なんか例えばずっと働いてた部署で、子供ができました、産休取ります、ご迷惑かけますみたいなのだったら、今までのこう、なんて言うんだろう、こう積み重ねみたいのがあるので、割とこう、温かく、まあ、迎えてっていうか、そう、対応してもらえるんだろうなっていうのは、想像ができたんですけども、いきなり例えばこれがまた、例えば北海道に異動になりました、産休中です、復帰してきましたとかだと、結構大変だなみたいな。
確かに、いろんなケースありそうですもんね。
そうです、子供が熱出しましたとかも多分あるだろうし、
そう
今
で
ます での
ね。
こう先輩とかの、東京時代の先輩とかの様子を見てると、なんかいろいろ割り切るか、相当割り切らないと無理だなと思って。
それは人間関係とかを気にしないように割り切るみたいなこ
あ、
と。
そうですね、も
ああ、何言
う。
われて
そう、
も
あ、
いっ
そう
か
で
み
す、
たい
そうです。
な。
ただ、それが、 なんかやっぱ仕事ってなってくると、すごい自分にストレスがかかるのも分かっていたので。
それはもともと仕事は仕事でしっかりやりたい人だからって
ああ、
こと。
そうです、そうです。ってなった時に、まあでも、まあ子供できてから考えればいいやと思って、3年ぐらい経った、3年ぐらい大分で仕事をしたんですけれども、あと来年35になる年で、なかなか子供ができなかったんですよね。で、なんかやっぱり仕事の結構ストレスあるし、例えば病院に行くってなった時も、なかなか時間が取れない。
仕事のことがあるからっ
あ、
てこと。
そうです、そうです。ってなった時に、一回もうちょっとやめて、やっぱり子供を産むってなった時に、やっぱ35ぐらいで産んどいた方がいいのかなっていうのは自分の中であって、
もともとそれは、
なんかこ、
思っ
そ
てたのがあるんです
う。あ、それなんか妊娠率みたいのやっぱ数字で見ると、やっぱ35ぐらいからガクッと第一子とかは落ちるから、やっぱそういうのを見てると、やっぱ後悔するかなとか、このまま自分仕事選んで、じゃあさ、例えば、ね、48とかになって、あ、子供を産みたかったなとか、後悔するかなって、こう自分とこう向き合って、あと夫ともまあ相談をして、っていうのをやっぱ一回、バスッとやめて、で、そしたらもうすぐできたんですよ。1年ぐらいで子供ができて、
よ
仕
かっ
事も
た
ス
で
トレス
す
だった
ね。
のかな、みたい
よかったです
な。
ね、それね。
で、しばらくは、子育てをしてたんですけれども、そうなってくると、なんていうの、こう、自分に収入がないことに今度はすごいストレスを感じるようになるんですよ。
そうなんだ、そっか。
なんて言ったら、やっぱ子供が1歳とかの時、だとやっぱり外で働くってなかなかやっぱ、まあ保育園とかを見つけてっていうのはあるんですけれども、なんて言うんだろうな、やっぱ難しいというか、じゃあどんな仕事ができるってなった時に、ちょっと言葉選びがあれなんですけど、難しくて。
だ
で、
から物理的に会社に通わないととか、保
あ、
育
そう
園
で
と
す
か
ね。
にお子さんを預けなきゃいけないようなお仕事は難しいと感じたって
あ、
感
そうです、そうです。で、子供が3ヶ月でも東京に戻ってきてたんですよね、また夫の転勤が出て。
そこはもう物理的な場所は東京には移ってたんです
あ、はい。で、移ってた時に、例えば子供の保育料とかのことを考えた時に、なんか働いててもなんか若干マイナスになるなとか。
それはなんかね、言いますよね。結局ちょっ
そう。
と仕事したところで保育所とかやったらマイナスだと働かない方がいいじゃんみたいな、やっぱ思うとこはあると思いますよ。
あ、そうそうそう。で、そういうのもいろいろあって、ただ、やっぱりやっとできた子だったので、なるべく一緒にいたいなっていうのもあって、ただ、まあ、矛盾だらけなんですけど、自分に収入がないことにすごいストレスがたまる。要は、なんかやっぱ夫のお給料で、必要なことはできるんですけれども、なんていうんだろうな、例えばちょっと贅沢っていうのかな、なんかちょっと贅沢したいってなった時に、なんかそれを使うことになんか自分がすごくストレスを、
そっか。罪
感
悪
じるん
感
で
じゃ
すよ
ないけ
ね。
ど、自分の自由にできるお金っていう感覚は持ちづらいとこ
あ、
あるかもし
そう
れない
です、
ね。
そうです。あ、私の多分性格上なんだとは思うんですけれども、で、その時は2019年とかで、私の中でなんか、2019年はなんか結構経済暗黒時代って夫と喋ってるんですけれども。
ベリーさんご家庭の経済暗黒時代ってこ
あ、
と。
私のですね、多
ベリーさん自身の
分。
話で
私
す
の
ね。
中でそう、なんか好きなもの買えないし、なんかこうすごいストレスを溜めてたなっていう。で、ただ今はなんて言うんだろうな、こう、一応なんか自分のこう収入が入ってくるようになったんですよね。2000。
その後。
で、そうですね。はい。で、入ってくるようになって、それは、心は割と安定したんですけれども、 今でやってる仕事って、なんていうんだろうな。人と全然接しないんですよね、基本的に。
それは、一回ちょっと整理だけなんですけど、東京に戻ってこられて、お仕事ないっていう状況から、新しい何かを、お仕事は自分で作られたり、何か
あ、
見
そう
つ
で
け
す
たっ
ね。
てことなんですか？
見つけたというか、見つけたかな。
というか、まあ何か事業を起こされたってこと、自分で。
言うと、カルダノっていうブロックチェーン、カルダノっていう暗号資産があるんですけれども、
そうなんだ、知らなかった。
今、多分時価総額9位とかそのぐらいの、
ああ、そうなんですね。
割と上位なんですけど、結構ね、あんまり暗号資産界ではあんまり好かれてない暗号資産なんですけども、それの、なんていうの、通信。の、なんていうんですか、ステーキングが始まったんですよね。ちょうど2019年、20年ぐらいから。ステーキングシステムがこう、組み込まれて、イーサリアムとかでも今ある、こう、それの、なんていうの、ノードを運営するっていうのを今やってるんですよ。
なんかおっしゃってた、なんだっけ、それ、ステーキングとノードっていうの、ちょっと難しい言葉が出ましたけど、簡単に、なんか、こういうものって教えていただいてもいいですか？
簡単に言うと、例えばブロックチェーン上で、例えばビットコインの方が分かりやすいと思うので、ビットコインで言うんですけれども、ビットコインを送りますってなったときに、こう送る処理をこう助ける人っていうんですかね。ビットコイン、まあ、厳密に言うとなんかマイニングとかなんで、ちょっと仕組み違うんですけれども、こう A さんから B さんに送ります。A さんから B さんに送るためのこう計算処理を解いて、送って、た人にこうビットコインがちょっと報酬としてもらえますみたいな仕組みがあるんですよね。
一番最初にそれをやった人には収入入るよみたいなやつでしたっけ？
で、それです、イメージとしては。
そっ
その
か。
処理の部分をやってるっていうような感じ。
あれってだからブロックチェーンだと、どこかの会社が運営してるわけじゃなくて、世界中にいる誰かがそれをこう、オペレーションを回していくっていうのをサポートしている感じなんですよね、確かね。で、それ
そ
に
れで
報
そ、
酬が出る
は
よう
い。
にしてやるから、みんなやろうっていう人をどんどん作って、どんどんやってくれてる仕組みになっているみたいな感じ
そうです、そうです。で、その仕組みの、なんていうの、サーバーみたいのをノードっていうんですけれども、なんかこう、イメージとしては蜘蛛の巣みたいになってて、その接点が全部ノードみたいな。で、ノードがあればあるほど、こう、分散化されてて、強固なネットワークになるみたいな。で、その接点の部分を、のうちの1個をや、1個、1個というか2個か、2個をやってるっていうようなイメージ。
あ、すごい。それって
だ
どうやって
から、
見つけたんですか？
たまたま私、暗号資産とかが好きで、持ってたんですよね、それを。持って。
結構前の話じゃないですか。
そうですね、2016年とかですね。
そんなに前からもう触ってたんだ、仮想通貨。
触ってました。なん
す
か、そ
ごい。
の、ちょうど、なんか悩んでる時だったんですよ、仕事に。もうなんか、もう大分来て、なんかもう仕事きついみたいな。これこのまま一生やっていくのかなっていう、その悩んでる時に、たまたまいろいろなんか調べてた時に出会ったっていう感じですね。
じゃあまだ仕事を辞める前に、大分時
そうで
代です
。
見つけてた、もう見つけたっていうか、関わってたのが暗号資産だった。
関わってたんではなくて、なんかね、大分時代で悩んだ私、結構まだ当時、夫も関東の人なので、しょっちゅう帰ってたんですよ、東京に。なん
そう
か
なんだ。
現実逃避じゃないんですけれども、もう大分にずっといると、なんかもう、なんか結構疲れてて なんか知ってる人もいないし、夫以外ですね。だから前の友達とか家族とか、みんな関東にいるので、しょっちゅう帰って、3連休があるたびに帰るとか、もう月1回は絶対帰ってたみたいな頻度で帰ってたんですけども、
それお二人で。
2人で、金曜日の最終便の飛行機乗って、
ああ、そうなんだ。
そうです、そうで
息
す。
抜きというか。
息抜きですね、完全に。で、実家に泊まってみたいな。
あ、そうだったんだ。
で、たまたまそう、夫と私の実家がすごい近くって、これもすごい偶然なんですけども、車で20分ぐらいなんですよ。
あ、近いですね。めちゃくちゃ近いですね、それ。
めちゃくちゃ近い。そう、だから今も子供連れて帰るときに、私と子供は私の実家に泊まって、夫は夫の実家に泊まって、で、日中合流みたいな感じで。
面白い。便利でいいですね。
そう、みんなにいいなって言われます、これ。
どっちも顔は合わせられるけど、泊まるのは別っていう。実家問題みんな抱えてますもんね、大体ね。
そうですね。うちはすごい楽な、そう、楽なんです
いいで
よ
す
ね。
ね、それ。面白い。
で、なんでしたっけな。あ、そうそう。で、すごい悩んでて、で、東京で、なんか友達と、なんか5人ぐらいで集まろうってなった時に、ちょっと待ち時間があったんです。その日、有給取ってたので、待ち時間があって、で、私、全然お酒飲めないんですけれども、なんか、
そっか、そうでしたっけ。
は
この
い。
間も飲んでなかったっけ。
あ、そうですね、そう。で、たまたま、なんか、近くにカフェバーみたいのがあったので、その友達と約束してる。で、そこに入ったんですよね。で、それで一人で、なんか待ってたら、なんかその、なんだろう、なんか小綺麗なおじさんみたいな人が話しかけてきて、
急に？
あ、そう。そうで、なんか、仕事で悩んでるみたいな話をしたんですよね。なんか、
そのおじ
まあ、
さ
こう、
ん、何やってんの？
あ、
みたい
そう
になっ
そうそう。
て、実
そう、あ、
は、み
そう
た
です、そうです。友達
い
待っ
な。
てるんです、みたいな。で、なんか、なんか元気ないね、みたいなこと言われて。
めっちゃナンパされてるっていうか でも相談乗ってくれた感じだったんですか、おじさんは。
元気ないね、みたいな。あ、なんかそういうナンパみたいな感じじゃなくて、なんか小綺麗な、なんか、ビジネスマンっていうのか、なんか小綺麗なおじさん。
シュッとした感じ。どうしたんだい？みたいな。
あ、シュッとしたか。そうだ。
どう
で、
やっ
なん
たんです
か、
か？
そう、今、大分に住んでて、みたあ、そうそう、大分に住んでて、みたいな話をして、で、なんか仕事がきつくて、みたいな、1ヶ月に1回ぐらいこっち帰ってきてるんです、みたいな話をしたら、ああ、そうなんだ、とか言って、まあ、仕事だけが全てじゃないからね、みたいなこと言われて ので、なんかまあ、宝くじを買うような感覚で、なんか、暗号資産、このあたり買っといたらいいよって言われたんでしょ。
その時代にそんなことをアドバイスできるおじさんってすごいです
もっとすごいですよね。
ね。ねえ。先見の
ね
明というか。
いや、上がるかもしれない。全然もうゴミみたいになるかもしれないから、なんかお小遣い程度、宝くじを買うより渡ると思うから、宝くじ買う感覚で、なんか、買ってみたら？みたいなこと言われて。
すごい。それ詐欺師ではないんですよね。僕のリンクを踏みなさいとかじゃないですもんね、
ああ、
そ
じゃ
れっ
ない
て。
ですね、じゃないですね。
普通
銘
にア
柄
ド
だ
バイ
け
スくれ
本
たんだ。
当、教えてくれて、あとは自己責任でねって言って、私も時間になったので、あ、ありがとうございました、みたいな。
すごい。なんか、足長おじさんみたいな、リアル足長おじさんみたいなイメージが今、そのおじさんに出たんですけど、すごい、その話。
そう。ただ、多分、ほとんどの人ってそこをスルーするような気がするんですよ
だっ
ね。
て、普通はちょっと怪しいと思うも
あ、
ん。
そうそう。で、当時、全然ビットコインとか検索してかろうじて出てくるぐらいで、なんか教えてもらったそのカルダノは、全然出てこなくて、検索で。
おお、余計に怖いですね、それ、普通 に思う
そう。
と。
でも、そう、なんとかその買い方みたいのを調べて、なんか日本円でも買えるし、日本円かビットコインでしか買えないみたいな、調べたら出てきて、でもなんか日本円の手数料がめちゃくちゃ高かったんですよ、なんか。だからなんか、ビットコインってなんだろうって調べて、そこで初めてコインチェックの存在を知って、そこで買ったっていうような感じですね。ビットコインを買って、そのカルダノを買ったっていう感じ。
すごい。じゃあ、その頃に、もうビット
は
コ
い。
インを手にするっていうことをやってたんだ。
あ、や
2016
ってまし
年。
た。あ、6万とかそのぐらいだったと思います。ビットコイン。確か。
めちゃくちゃすごい。
ね、
そ
今思う
れ、だって
と。
今1000何百万になってます、それ
そ
ね。
うそうそう
1ビット
そ
コイン。
う。そうですね。
マジで、すげえ、すご。じゃあその当時のビットコインも、
はい。い
もちろん
や、
ちょっ
そ
と
れ
は持っ
が、
てたの？
ちょっとは持ってますけど、ただなんかその間に、2019年、2020年ってなんか ICO ブームみたいなのが来て、結構そこで溶かしてるんですよ。
それ ICO ブームっていうのは？
要は、なんか価値がつかないコインを、要は、私が一番最初に教えてもらったカルダノって、すごい ICO で、0.3円とかそのぐらいで売ってて、それが上場したらバンって跳ねたので、第2のカルダノになりますみたいな通貨がいっぱい、2019
草コイン
年、
みたい
20
の
年
がいっ
ぐらい
ぱ
か。
い出たんだ。
あ、そうです、そうです。出て、そこに、そこで結構溶かしてます、私。
じゃあ、第2と思えるところにどんどんバーッと分散していっ
あ、そうです、そう
て、
です。
う
あ、
まく、
変換というか、そうです。日本円を入れてって、ビットコインでも買ったりして。
そっ
で、
か。
後々、税金で大変な目に遭うんですけど。
なるほど。いろいろその辺は大変そうですね。
そうで
そっ
す
か。
ね。だ
まあでも、
から、時ずっとビットコインだけ持っとけばよかったと思いまし
今思うと
た。今思うと。
いや、でも分かんないですもんね、そんなのね、どうなるかね。
わかんないですね、当時は。そう
でも、
そうそう。で、
すごい、そのおじさんのおかげですね、でもじゃあ、まずスタートのポイ
だ
ン
から
ト
本当、運がいいですよね。
は。すごい。
めちゃくちゃそれ、そう、
何やってんだろう、そのおじさ
何や、そうそうですね。何やってんだろうなと思って。名
す
前も
ごい。
何も聞かなかったけど。
すごいな、おじさん。そっか。
ね、
で、そ
そう
っ
そう
から、だ
そう。
から、売り買いは始めたのがそのタイミングだったってことかで、多いと思うん
あ、
だけ
売り
ど。
買いはそうですね。で、基本的にはずっとその当時のカルダノはずっと持ってて、で、それのなんかステーキングっていう仕組みが始まったのが確か2019年かな。
そのステーキングってまたどういう仕組みなんでしたっけ？
ですね、基本的にマイニングとかと一緒なんですけども、イーサリアムとかでも多分ステーキングってあるんですけど、なんて言うんだろうな。自分のウォレットに、例えば、カルダの、あ、まあ、イーサリアムでいいかな。イーサリアムをこう持っていて、で、それをノードにこう委任するんですよね。
預けるんでしたっけ？
あ、預けるんじゃないんですよ。
預けるとは
預け、
違うん
えっ
だ。
と、あ、イーサリアムは一部なんか預けるっていうのがあるんですけど、カルダノは自分のウォレットに入れたまま、こう、なんて言うんだろう。ボタン1個で、こう、なんつうの。ステーキングができるっていう感じです。
なんか貸金庫に置くみたいなイメージですか？
何ていうのあるか、そう、これがね、結構難しいんですけど、いろんなもう、1000ぐらい、もっとかな、もう何千っていう、こう、ノードがあって、そこの1個にこう選ぶんですよね。このノードにステーキングするっていう。で、そうすると、自動的にこう、ステーキングしてる間は入ってくる。た
なん
だ、
か、
その悪徳ノードとかもあって、そのノードごとに手数料は何パーとかって選べるんですよ。自分が取る手数料が、例えば、ステーキングで得た収益の、まあ、5パーとか1パーとかって選べるんですけども、それを100パーにしちゃうと、なんていうの、その人に全部収益がいっちゃって、その人には全く入ってこないとか、そういうこともあったりして。
ノードの方にも、自
は
分
い。
が選んだノードの人にも、利益は少
は
し
い。
上げるとか、パーセントを選べるってこと？
あ、そうです、そうですね。要は、ノードを運営するのは結構サーバー代とかもかかるので、維持費分ぐらいしか取らないノードもあれば、維持費プラスちょっと自分の収益を
少
取る
し、
ノードもあれば、はい。
100%っていう人もいるんだ。
あ、います、います。
そ
なん
れ、
か、昔、なんか、なんだっけな、税理士の先生とかで、なんか自分に委任してくれれば顧問料ただとか、そういう人もいましたね。
面白い。そっか。別のサービスで対価としてお支払いするけど、
あ、
手
そうで
数
す、そう
料
です、そう
は全部もらうよみたいなこともやってたり、まあ、それは、どれを選ぶかはご自由にどうぞっていう感じなんだ。
あ、そうですね。委任先は自
ん。
分でよく調べて、た
はい。
だその委任先、変な委任先に委
うん。
任したからといって、その自分のウォレットはウォレットなので、そこから抜
はい。
き取れるとかはないんですよ。そういうリスクはないっていうの
あ、そういうことか。
は。
だから、下ろしたりはいつでもできる状況なん
あ、
で
い
す
つでも、カルダノはいつでもできます
か。ああ、
ね。
なるほどね。だから、預けるわけではないって言ってるの、それか。うん。
なんかね、イーサはちょっと、私、イーサのステーキングもちょっとやってるんですけども、なんか
はい。
イーサは、なんかあれなんですよね、収益を引き出すときに、そのステーキングも全部解除しなくちゃいけないっていうような、なんかちょっとロックがあ、ある。だその
あれ、
通貨によって多分違うんですよね。
あ、
多分
だ
ソ
か
ラ
ら、
ナはソラナ
う
で別の、
ん、うん、
なんか、ソラナ詳しくないんですけど、ステー
はい、
キングやってるとこは、その、ブロックチェーンごとに、なんかその、制約だったりするのがある。何通貨以上持ってないとステーキングに参加できないとか、そういうのもあったり。
あ、いろいろルールが別々なんだ、それぞれの
あ、
チェーン
そう
と。
です、そうです。
うん、うん、なんか僕のイメージも、ステーキングってその、預けるっていうイメージだから、預けてる間、触れなくなるみたいな、ロックされるみたいなイメージあったけど、じゃあ、それはチェーンごとにいろいろやり方があるんです
あ、そうですね。チェーンごとに違う
ね。
し、例えば、その間に全部使っちゃったら、次の収益が入ってこなくなるだけっていうような感じ。その委任料によって収益、自分に入ってくる収益が違うので、預ける方もですね。銀行の利息と一緒なイメージです。
あ、そっか。だから0円で、紐付けちゃってても、1円もそこからの運用費みたいなのが入ってこないよっていう感じ。
あ、そうです、そうです。
で、それが始まってどうなっていったんですか？そ
あ、
の
そ
時
れ
も
が
まだ
始
利
まっ、
用者の側なんでしょ？
あ、利用者の側ですね。利用者の側で、いつだったっけ、2021年ぐらいにその自分でやる方も始めて、
ああ、そっか。それでも早いですね。3年前。
そうですね。ちょうど10月末で今、あ、そう、ステーキングの仕組みって今法人の方でやってるんですけども、10月末でちょうど3期決算終わったんですよ
おお、
ね。
すご
ない
。
ので、2021年ですね。
じゃあ、
22。
2021年の時に、3年前に、じゃあ、自分が、その、ノードとして運用してあげる側に立とうって、決断した。
そうです、そうです。ノードを立てるまでは結構なんかプログラミングサーバー借りて、もう一からやるのがすごい大変だったんですけども。ただ、一回ノードを作っちゃうと、まあ、定期的なバージョンアップだったり、そんな感じなので、なんか慣れてきたなっていうような感じ。
もともとそういうテクニカルなエンジニア的な、スキルだったり知識は、もともとベリーさんは長けてた方だったんですか？
あ、大学の学科が、なんかそっちでした。
あ、理系だったんだ。
理系です、
あ、そうなんだ。でも、その後のお仕事とか、そこからだって技術的なものってどんどん進歩してたと思うけど。
東京時代は、その金融機関だったんですけれども、勤めてたのが、金融機関のシステム部でした。配属
ああ、
されたのが。
そっか。じゃあ、仕事としても一応システムに触る環境はあったって
あ、ありました。ありましたし、ただ、大分は、そのシステム部門みたいなそういうのがないので、
ああ、なるほど。
バリバリの営業部署に配属されましたね。
あ、そういうことだったんだ。だから、中央管理してる感じのシステム運用部が東京にしかなかったから、九州は違う
あ、
仕
そう
事
で
に
す
なっ
ね。
たのかなと。ああ、なるほどな。あ、でもそこら辺の、まあ、やるモチベーションというか、仕事としてもそうだし、システム的なものを触るっていうことの、なんか、嫌悪感みたいなのは全然なかったんですか？
は、全然なかったですね。
ああ、
それ
だっ
は、
たらよ
そ
かったですね、それ。そっか、そっか。
う。そこも多分あったんでしょう。暗号資産とかそういうのを持って、どっちかというと、なんか、そのシステム強い人が結構触るようなイメージが私はあるんですけれども。
そうですよね。特にだって、その4年前とか3年前でもそうでしょうけど、やっぱり特にそういうのに長けてないと、ちょっとわかんないですもんね。どんなもんな
わかんないですよ。全然わかんなかったです。これ変えてんのかなみたいな。
のか。
遅れてんのかなみたいな。
ですよね。そっか。じゃあ、仮想通貨エンジニアの方みたいな感じなんだ、ベリーさんって。今、
あ、今ですか？
何をやってる方っていうと。
そうです。人に言うときは、なんか、 ブロックチェーン関係って言ってます。
いや、でも、なんかイメージが、ブロックチェーン関係ってもし言ってくれたとしても、ベリーさんがそこまでどっぷり、何年も前から、当時の、全然なんて言うんでしょう、まだきちんとしっかりしてないぐらいのブロックチェーンとか仮想通貨の時代だと思うんだけども、4年とか6年前とか。
そうですね、結構
ね。
無法地帯でしたね。
だってマニュアルなんかないでしょうし、2年前だって、なんかみんな手探りでやってるイメージあったぐらいだから、僕。そんな
そうです
中、
ね。
そんなに早くからやっぱりしっかりやられてたんだ。
しっかりやってたく、多分あれですね、仕事が辛すぎて、他のものを探してて、そっちに行っちゃったみたいなイメージかもしれないです。
いやー、でもすごい、その時期にドンとシフトできたというか、まあでも最初は利用する側で大分のお仕事あってだったんでしょうけど、っていう話でしたけ
そうですね。
ど、ね。でも、お子さんの、生まれる前に仕事を辞められて、で、生まれた後に探していた時に、ちょうどその足長おじさんに出会って、仮想通貨触って。
足長
あ、
お
そ
じ
れ
さんだった
は
の
前か。
2016です。
あ、そっか、その前か。
大分時代なので、
でも利用してたものを、また仕事どうしようと思った時に、これを運用する仕事いいかもって思ったってことか。
そうですね、そうですね。
いやー、つながってきましたね、なんか頭が僕。そっか、すごい。
ただ、なんていうんだろう、私の中で仕事かって言ったら、なんて言うんだろう、通信をプログラムでメンテしてるようなイメージなんで、人とのつながりって、ないです。全くないですよね。ノードを運用してるコミュニティみたいのはあって、そこでディスコード上でちょっとやり取りしたりすることはあるんですけれども、
それはベ
なんて
リー
言うんだろう。
さんのノードっていうディスコードってこと？それともいろんなノードをやってる人が集まる感じ？
日本人のでカルダノのステーキングプールオペレーターをやってる人
ああ、そういうことね。
のコミュニティで、すごいやっぱく私とかってもうにわか知識しかないので、それの運用の仕方のマニュアルを作ってくれてる人、運営者が何人かいて、で、
す
そ
ごい
の方た
プ
ち、
ロフェッショナルな感じ
そう
だ。
ですね。で、日本人でやってる人なんですけど、その方たちはドバイにいるんですよね。
おお、そうなんだ。あ、そういう世界なんだ。すごい。
ドバイに運営者たちはいて、そこでいろいろ教えてもらったり、週1回の情報共有ミーティングみたいのが開催されてたりとかしてる感じ
す
で
ご
す
い。
ね。で、私でも1週間に1回のはちょっと時間が合わなくて出れてないんですけども、そういうコミュニティがないと、多分私みたいな素人に毛が生えたような人はできないと思います。
ああ、そうなんだ。いや、でもお
けど、
話聞いてると、でも、ベリーさんだからこそ、そういう状況でも自分できちんと運営できてるような気がしますけど、だってどっぷりやら
も
な
とい も
とい
と
け
そう
な
で
いで
す
しょ。
ね。
どっぷりやれないとダメじゃないですか、多分。本当のにわか
最
の人。
初、そうですね。もう、プログラム見るとアレルギーが出るとか、そういう人だとダメだとは思うんですけれども、中には、パソコン教室に通いながらやってる人とかも出会ったことはあります。オフ会で。イオンのオフ会あったんですけども。パソコン教室通いながら、やったとか。
あ、そういう方もいるんだ。これか
割
ら。
と、同じぐらいの人もいるんだな、みたいな。
いや、すごい世界ですね。本当にそういうことをやってる方、僕、初めて聞きました。
いないですよね、あんまり。
いないです。
いないし、人、例えば仲いい友達とかに今何やってんのって言われたときに、いつも説明に困る。
確かに。だって、ブロックチェーンの話自体を知らない人もはわけわかんないだろうし。
わけわかんないですね。
ね。で、僕も今の流れでお話聞いて、やっとだいぶ理解ができてきた感じがします。とにかく
そうです
も
よう
ブロック
ね。
チェーンのオペレーションしっかりやられてる方だとは初めて知りましたね。すごい。
すごいしっかりやられてる人から見たら、多分にわかなんですけど、必要最低限のこととかしかやってないので、
まあ上には上
ノー
がい
ドを
るっ
動
て
か
ことね。
す、います、そのカルダノの発展のためにやっぱり、いろいろ 発信したりとか、
うん。
はい、そういうのをやってる人は結構いるので。
はい。
はい。
すごいな。で、それが今のお仕事で、法人も立てられているってことか。
あ、そうですね。はい。法
う
人
ん。
で、その SPO、そのブロックチェーンの方をやってるっていうような感
はい
じ。
はい。
で、ただ、なんかこう定期的に、こう、やっぱ子供が、幼稚園とか行くようになって、こう、時間が空いたりするときに、やっぱなんかちょっと仕事したいなっていう、思ったりすることが結構あるんですよね。
要はそのブロックチェーン関連のことは、一旦サー
は
バー
い。
が立てて、メンテナンスはあったりもするけれども、日々の何
は
か
い。
やってるっていうものではなさそうな感じなんですかね、じ
あ、そうですね。日々こう張
ゃ
り付い
あ。
てなきゃいけないとかそういう感じではないので、
はい。別の
なん
何
か、
か、
は
日
い。
々実感できるお仕事とかも、ちょっとやってみようかな、みたいな気持ち
あ、
が出
そう、
てくるっ
そう、や
て
り
こと
た
で
い
す
なっていうのが
か。ああ、
あ
する
ん
ごい。
ですけれども、やっぱ、ちょっと難しいんですけど、言い方が難しいんですけども、私の中でやっぱ、小学生ぐらいまでは子供は優先したいなっていうのがあって、なんか結構小学校に上がると、こう、小学校の壁とか、結構周りの働いてるお母さんに聞くと、なんて言うんだろう、夏休み期間は、こう、両家のおばあちゃん家を行ったり来たりするとか、なんか結構体制が整ってないと結構難しそう
あ、
だ
そ
なっ
れ
てい
は
うのとか、
自分が働いてるとしたらってこ
あ、そうです、そう
と？
です。
うん、
あ
そう
と、
ですよ
周りの人の話を聞いたりすると。
ね。うん、そこはね、そうかもしれない。みんな苦労されてるって言ってますよ。長
やっ
期
ぱそうで
休
す
み
よ
は。
ね。そうで、あと結構バリバリ働いてる人の、話を聞くと、女性でですね、なんかもう、子育てしながら、もうしょっちゅうパパと喧嘩になるみたいな。やっ
大
ぱりど
変
うし
だ
て
と思
も
い
お母さんの方にこう、
ます。
急なお迎えとかって、やっぱどうしてもしわ寄せが行くから、なんか、やっぱり、なんかなんで私だけこんな職場で肩身狭い思いして、みたいな。
ああ、確かにね。
すごい、なんかそう。とか、いろいろ聞くと、いや、どういう働き方がいいのかな、みたいなのを。で、夫に言うと、なんかもう、仕事から離れて、だいぶ舐めてる、仕事舐めてるでしょって怒られるし。
それはどういうことですか？
いや、なんかこういう働き方したいんだけどって言ったら、いや、そんな仕事ないよ、みたいな。
ああ、そっか、そっか。まあ、だから、サラリーマン的な仕事をしようとすると難しいところあるかもしれないですよね。
そう、ただスキルが、なんか特別なスキルがないので、なんか、会社勤め以外にあんまりイメージが湧かないんですよね。他に何をやろうってなった時に。
ああ、そっか。
うん。
でも、メルティホッペさんとかも結構配信で苦労されてるお話とかしてるけど、なんか
あ、そうなんですね。
時短っていうこと自体がまず、例えばですけど、
はい。
夕方のお迎えがあるから早めに帰るっていうことを前提のお仕事とか、
う
やっぱ
んうん。
りそれ自体がまだまだ日本っていいよって言ってくれる会社もたくさんではないっていうか、文化的にまだやっぱり、あなたの仕事を帰るおかげでこっちが忙しいわみたいなものとか、やっぱりそういう面も多分少なくないんだと思うんですよ。僕はちょっ
い
と
や、
その
絶
時間は
対、
ないんだけ
うん。
ど、あるでし
いや、
ょ？絶
あ、あ
対あ
ると
る
思い、
と思う。
あると思います。
ね。だからね、メル
今、う
ティオッペさ
ん。
んもエンジニアって言ってたけど、なんかね、プロジェ
はい。
クト的にエンジニアとして参加できるお仕事を探してるって確か言ってて、だから依頼ベースで仕事がアサインされて、で、そ
はい。
の、ある期間、いつからいつまでみたいな期間で、エンジニア的なサポートをするみたいなお仕事を、なんか見
は
つ
い。
けられてたりしてたと思う、確か。
なるほど。
だ
もう
から、
それ、あれですね。エンジニアっていうスキルがあるんですよね、きっと。
それはそうだと思う。だから、もしそういうスキルが、ベリーさんとしても、もしあればって。でも結構その辺のスキルがあったりするんじゃないですか、今、ベリーさん。
いやー、なんかあるとしたら、なんか本当に、もうなんか、今では AI に代用できるような OA スキルとか、なんか、当たり障りなくこうコミュニケーションとかこう管理系、 はできるとか、そういう普通のことしかないので。
ああ、そっか。だから昔で言う派遣さんみたいなイメージの感じかな。
あ、そうで
事務
す
作
ね。
業みたいな
うん。
感じか。
むしろなんか、派遣さんとか、なんか最近なんかこう、ICT 支援要員とかは、がなんか新しく結構、なんて、子供がいてもこう夏休みはなくてみたいな、こうなんつうの、子供の ICT 教育のサポート、小学校行ったり中学校行ったりとか、なんか今、学校があるときしかないみたいな。
ICT って僕ちょっとよく知らないんですけど、学校関連の IT 教育みたいなことの
あ、
サポー
そうです。
ト
なん
み
か
た
今、タブレットく、なんか、小中とかでも
いな。
タブレットを一人一台
やっ
こう
て
配
ま
っ
すね。
て、なんか、それの結構サポート要員を結構募集してるのを最近見つけて、
あ、いいで
で、
すね、
そ
そ
れだったらなんか夏休みとかは
れ。
学校がないので休みだったりとか、なんかそう、なんかそれ結構自分に合いそうだなとか思って、昨日か一昨日ちょうど見てた感じなんですけど。
でもいいかもしれないですね。学校のペースと同じペースで休みに入れたりだったら、それ
そうで
です ね、夏
ね。
休みとかお休み取れるんだったらいいかもしれないですね。
かな、ちょうど。ただ、なんかちょっとやっぱバリバリやりたいなっていう気持ちはどっかにはあるんですけれども、
ああ、やっぱり
やっ
そうい
ぱ、
う人なんですもんね、ベリーさんはね。
元は、なんですけど、やっぱりこう、天秤にかけて、まあ、我慢じゃないですけども、なんて言うんだろうな、なんか、折り合いをつけてるみたいな感じかな。
そっか。あとは今のお話聞くと、例えばですけど、こんな経験をされてる方って少ないと思うから、ブロックチェーンのノードを立てて、それを回していくんだ。だからそういう、例えばわかんない。そっち関連で発信していくとか、講演会みたいなとかわかんないけど。とかもう面白いかもしれないですよ。そうすると、だってベリーさんのコミュニティみたいなのが出てきてくるだろうし、同じようにやりたいっていう人が教えてくださいっていう話も出てくるだろうし、まあそれがお仕事と思えるかどうかだろうけど。
ああ、なるほど。
もちろんだから会員制にして会費取ってとかでもいいだろうし、それでもやりたい人は多分いるんじゃないか
や、でもその、もともとのその無料の、
な。
コミュニティがディスコード上にあるので、なんかそれ以上のものを提供できる気がしないんですよね。
ああ、そっか。いや、でもそれ自体も知らないと思うから、みんな。
ああ、だからそうですね。できるとしたら、こういうコミュニティがありますよっていうのを発信、
して、その
してい
サポー
く。
トを裏でしてあげるぐらいの月額500円とか1000円とかわかんないけど。まあ、それだとあんまり大した金額じゃないけど、知るきっかけ自体をみんな持ってないだろうから、ディスコード自体は無料でもそこにたどり着く人が多分いないんじゃないですか、普通は。
そうですね。確かに。
でも、ベリーさんみたいに、例えば、物理的にオフィスに行ったりは仕事できないけども、何か仕事になる人をしたい人もいそうだし、まあ、あとはそのエンジニア的なモチベーションと、そこに嫌悪感がないという前提は必要でしょうけどね。その受
あ、
講
そう
者
で
さ
す
んに。
ね。ただね、ちょっと難しくって、そのノードを立てるのに結構サーバー代とかいるじゃないですか。
あ、
私
初期
は、
投資が
例え
い
ば、
るんだ。
初期投資がいる上に、委任料が集まらないと、結果その報酬がもらえないので、
ああ、そっ
そこをう
か。
まくできる人じゃないと難しいかもしれないですね。
あ、じゃあ、委任をもらうための、また何か努力が必要ってこと。発信したり、テクニック的なやつなのかな、コミュニケーションっていうか。
そうです、そうです。なんかこまめに発信したりとか、そういうのはないと、多分委任がそもそもそのノードってもう何千ってあるので、選んでもらうためには、いや、日本だけじゃなくて、こう世界の人とかもやっぱいるし、フランス
あ、
でノー
そっ
ドやって
か。
る人もいるし、
おお、
ア
そ
メ
っ
リカ
か。
でやってる人もいるし、ってなった時に、委任を集めるって結構難しいと思うんですよね。サーバー代が赤にならないぐ
なら
い
ない
の。
ぐらいの。 それちょっと僕興味出たんですけど、そういうことのテクニックはその無料のディスコードでは教えてくれてるんですか？
あ、人の委任を集めるのは教えてくれてないです。
ですよね。
要はもう、はい。
いや、でもそうか。まあ難しいの
かな。だから、なかなか難しい。人に勧められるかって言ったら、うん、なんか、
あんまり、
はい、うん。そこができるんだったらあれだけどっていう注意書きはついちゃいますね。
そっか。だからそれを稼げますよみたいなのを期待させるような お客さん会員集めみたいなことはやらない方がいい、
うん、できないですね、多分。
うん、うん、うん、そっか。保証もできないしね。
はい。
でも面白い。そうそう。でも、そっか。そうすると、どんなお仕事がいいかっていうのは、まあ大変そうですね、でもね。どんなのがいいか。
そうなんですよね。
時間的な制約はある程度自由に。方がいいし、お子さんが最優先ってことですもんね、うん、まずはね。
そうですね、多分同じような悩み持ってる人結構いるんじゃないかなとは思うんですけど、あんまり表には出てきてるのかな、
うん、
あんまり出会わないんですよね、周りで。
僕は分かんないけど、まあ、唯一メルティホッペさんが同じような苦労をされてるような気がします、ね、
うん。
ただ、まあ、もちろん元々のベースだったり持ってるスキルとか狙ってる職種みたいな違うでしょうけど、
うん、
うん、どういうふうに仕事はしたいけれども、そう、うん、どういう仕事を見つけられるかみたいなのは結構困ってらっしゃる感じはしました。
なるほど、
うん、
そう、やっぱりそう難しいなと思ってて、結構こう子育てが終わるのを待ってるとやっぱいい年齢になるので、うん、そっからまた仕事ってやっぱきついなとか、
そうですね、
バリバリやるのはきついなとか、なんか気ばかり焦るみたいな。
これから小学校1年生が来年ですよね、確かに。
ああ、そうです。4月から小学校なので。ね、
待つと6年も待ったら、とか、結構遠いです
ね。ってなったら、そうそうそうですよね。
確かに。
そう。あ、そう、うん、私なんか力さんの話を全然聞けてないなと思って。
ああ、はいはい。
そうだ。聞きたかったんですよ。
あ、そうだ。もうぜひ、せっかくなので何でも聞いてください。
あ、いいですか？
うん、いいですよ。
そう、私、そう、聞きたかったのが、なんか結構、チカラさんは、転職経験をたくさんされてるイメージがあるんですけど、はい、それって合ってますかね？
ものすごくたくさんではないけど、
はい、
そうだと思います。転職自体は、
はい、
4、5回やってるのと、あとは会社名が買収されたりして変わったりも含めると、うん、7、8回ぐらいかな。うん、会社も変わってますね。
あ、なるほど。うん、買収とかいうのは、勤めてる会社が会社名が変わってとか、そういう。
あ、そうそうそう。
うん、あ、なるほど。うん、うん。あ、勤め人として働かれてるってことですよね。
あ、僕はもう経営者じゃなくて、普通のサラリーマンで働いてて、うん、うん、転職をやってる人ですね。
あ、なるほど。うん、そう、なんかちょっと転職に興味があ ってというか、
はい、うん、おっしゃってましたよね。
うん、あ、私自体じゃないんですけども、夫が、はい、なんて言うんだろう、ずっと、まあ、新卒からずっと同じ会社に勤めていて、
はい、
いわばなんて言うの、いわゆる転勤族なんですよね。
はい、
で、ただこう、ずっと東京にいる人もいれば、
うん、
やっぱりこう、定期的にこう、移動することもあって、そこはもう本当に、もう会社マターになってるので分からなくって、
はい、
ってなった時に、例えば、今後単身赴任とかってなった時に、
はい、
なんか転職とかも視野に入れとこうかなっていう話になってるんですね、
はいはい、
夫と私の中で、うん、
はい、
ってなった時に、でもただ夫も40もう40今2かな42とかなので、
うん、はい、
結構転職ってハードルが高いというか、
あと
周りに転職してる人もそんなにいないみたいで。
あ、そうですか。まあ、
なんかそう、転職、業界によるんですかね。
うん、多分。
チカラさん、その転職するとき、業界は結構飛び越えてる感じですか？
僕は、最初の2社、3社は業界飛び越えたんですけど、はい、
うんうん、
その後は、2004年、5年ぐらいからはずっと同じ業界です。
だから、20
年ぐらい同じ業界です。
あ、じゃあ同じ業界の中でこう、
転職をしていっ
転職をし
て、
てる。あ、なるほど、なるほど。
で、僕の業界はむしろ転職が
はい。
もう当たり前ですね。
あ、そうなんですね。
40だろうと50だろうと転職をしてくる人も、
はい。
その会社に外から入ってくる人も、
うん
普通
うん
に
うんうん。
いる業界だから、違和感は僕にとってはないけど、もしかしたら、業界によっては、ずっと年功序列で何十年って働く人が多い業界だったりすると、もしかしたら、転職があまり、頻繁にやられてない業界もあるのかもしれないです。僕はちょっとその他の業界がわからないけど。
あ、なるほど。例えば、なんかエンジニアとかだったら結構自分にスキルがあるから、なんて言うんだろう。こう、そのスキルを生かしてこう、いろいろいけるイメージがあるんですけれども、チカラさん、なんかスキルを使ってる、で転職してるっていうような感じですかね。
僕最初はエンジニアっぽい、理系だったから、
うんうん。
僕も大学がね。
でもそんな感じしても、なんかロボって言われてますよね、木村さんに。
だから多
そう、
分
最初って
理系っぽい人がロボっぽいのかもしれないけど、最
だ
初
から
は
最初
僕は
定義
そう
が
だっ
分かんなくて、ロボの。
た。あ、
なんだろうって来たら。
ロボはね、もう感情を消して理屈で動ける人がロボっていう感じだから、多分ベリーさんもロボっぽいかもし
私
れ
もそう、ロボだし。
ない。ね。区切り
は
をき
い。
ちんと、区切りを決めて、スイッチをオン
うん
とオフが、意図的にできる人がロボな気が
ああ、な
し
る
ま
ほ
すけど。
ど。あ、じゃあ私ロボだと思い
ね。
ます。
ちょっとロボ寄りかもしれ
ロ
ない
ボ、
ね、ベリーさん。
そうですね。
だから、
あ、すいません。
いや、大丈夫。で、僕はなんか理系で行って、最初がある大きな会社だったんですけど、そこはだから転勤じゃないな。僕もだからシステムエンジニアみたいな感じで最初入って、なんで、さっきのベリーさんと同じ感じだと思うけど、本社に集約されてたから、僕
あ、
は
なるほど。
本社勤務だったんです、その時ね。でん。はい、ということで、今日のチャモリ前編は、ちょうど1時間を超えたここで、一旦区切りとさせていただきます。この後、力が、どんなお話を、ベリーさんと繰り広げていくのか、ベリーさんとの質問に対して、力がどんな仕事観や転職観をお話ししていくのか、また、ベリーさんの旦那さんのお話、ね、にも言及していく形になっていきますが、ベリーさんとのご質問も含めたやりとり、どんな会話になっていくのかをぜひ、明日土曜日の後編でお楽しみにお待ちください。てれってれ、てれってれ、てれってれ、てれってれ。